本当にニューヨークバージニアに守られてですね、その飛行機に乗って一つ前の飛行機に乗ったりとかですね、一席だけ空いてたとかですね、本当に神様は、技を出してくださって守られてですね、パワーを教えて全てのコースを終えて帰ってこられました。本当に神様に感謝したいと思います。ハワイとかでもたくさんの方々がですね集まっておられましたし、バージニア、ニューヨークにと主の働きがですね進んでいるということで、本当に神様の働きにさらに期待してですね行きたいというふうに思います。ですね、さっきイルカさんに明かしして怪我のことですね明かししていただいたんですけども、皆さんも日々いろんなことがあると思うんですが、何かこういうみんなの前で明かししてもいいかなということがあったらですね、ぜひまたお貸ししていただきたいと思います。神様に栄光を返しなさいっていうんですね、神様言っておられますけど、栄光を返すとさらにまた次の証しをどんどん私に与えてくださるので、どんどんこう自分の中で祝福があった時にこう留めてしまわないように他の人にこう流す、また神様に栄光を返しするっていうことをですね、さらにこう出していっていただきたいと思います。ちょっと上をつけてもらっていいですか。すみません。あと今日ですね、コンサートがあります。風の響きミニコンサートですね。今チラシを貼っていただいてますけども、ぜひですね、参加していただきたいと思います。1時から1時半の間です。30分の短いコンサートで毎月やってる分ですけども、今年は、ニューイヤーというと新しい新年のですね、特集ということでさせていただきたいと思います。またあとでいろんなリクエストコーナーとかですね、いろんなものがありますので期待してですねいただきたいと思います。私も職場の方とか誘ってるんですが、来てくれるといいなというふうにですね思っています。ですね、あとは今週はですね、一室演奏というところですね、コンサートが朝倉市の方ですけども、コンサートがあります。今回3人でですね、ちょっとメンバー、仕事とかいろいろね行けなくて3人で行っていただくんですが、ぜひその中で神様のですね祝福が表されるようにお祈りしていっていただきたいと思います。トップのですね社長さんも来てくださるということですので、ぜひですね神様そこで働いてくださるようにお祈りしていっていただきたいと思います。また2月なんですけども、2月、毎回ちょっとお知らせしておりますけども、2月3日ですね、月曜日はパール牧師が来られて、太宰府館でですね盛会がありますので、ぜひいろんな方々誘ってですねいらしていただきたいと思います。ちょっとお仕事の方はですね13時1時からなので、難しいというか来れない方もおられるかもしれませんけど、なんか誘っていただいたりですねしていただきたいと思います。でちょっと話が飛んでしまうんですけど、その夜は久留米なので、もし久留米で西鉄の駅のあった近くっていうかなので、来て来れる方は夜だったら行けるという方は久留米に来ていただければなというふうに思います。で、1時から福岡は太宰府で1時からなんですけど、太宰府館最初にこうミニコンサート30分を行いまして、ギフツが来てくれるんですね。でギフツのコンサートがあって、それから予言セミナー正解とですねクリスマス正解となっていきます。でギフツはその後太宰府病院に行ってですね奉仕してくださるんですね。ぜひお祈りください。今回閉鎖病棟もですね開かれてきていますので、ぜひ主の道なりにお参りしていただきたいと思います。それから2月、5日がですね水曜日ですけれども、殉教盛会が行われます。で今年も3回目なんですけど、西田が公園をお借りすることができてですね、26世紀に殉教した場所で盛会を持つことができるんですね。ぜひ外ですので、天候が守られてまた素晴らしい盛会となるようにですねお祈りしていっていただきたいと思います。で夜は平和会館ですねで行いますので、ぜひそちらの方に夜だったら出れるという方も見ていただきたいと思います。それからオンタイムですね、東京から光牧師とかアストの方々来てくださって講師してくださいますけど、同時に生中継がありますので、家でも見たい方見れますので、ぜひ昼夜とですね見ていただきたいと思います。こちらのお昼はですね確か14時半から14時からですね 14時から13時半まで、5時半まで、13時、15時半までですね。平和会館、夜の方が16時半からになってますので、ぜひ、オンタイムの方でも見ていただきたいと思います。それから2月7日は、ギフツがまた、福岡というか、太宰府に来てくれて、太宰府病院で午前午後とですね、コンサートを行ってくださいますと、ぜひ期待してですね、いただきたいというふうに思います。で、ですね、はい、午前の方はこう一般のところで、どなたでも来れる場所で、体育館のところでやるのかもしれませんので、そちらまたもし行きたい方はですね、いらしていただきたいと思います。それから、2月は、2月の2月の11日に ケアハイツ2時のコンサートですね、唐津でコンサートがあります。それから、26から28が白馬キャンプですね、やってますので、ぜひそちらの方にも、ね、参加していっていただきたいというふうに思います。ですね、はい、ちょっと遠いですけども、白馬は素晴らしいところで、またすごくいろんな神様の技が起こるところでもありますので、ぜひですね、期待していただきたいと思います。あとですね、見込み新聞が出てますので、見ていただきたいと思います。ちょっと寒波のことが一面に載っていますけど、すごく今までちょっと異常な気象っていうんでしょうか。逆に南半球なのでは猛暑と干ばつというですね、本当にこう、週末の時代だなっていうことを感じさせる、なんて言いますか、でもこう、異常っていうのは、だなと思います。あと論説は私が今週書かせていただいてます。ぜひ教えという題で書いてますけど、ぜひまた見ていただければと思います。あとザンビア個人のですね、テレビが昨年末にですね行われたんですけども、テレビ放映されたんですが、その影響でですね、いろんな方々から申し出があったり反響があるということが新聞に載っています。今度名取市の方でもなんか報告会に呼ばれてですね、王子さんが行かれるということなんですけども、ぜひお祈りしていただきたいと思います。児童養護施設の建設に向けての懇談会が沖縄で開催されたことかもですね、載っています。ぜひ出ていきたいと思います。あと浦野市国立病院のコンサートも載っていますけども、見ていただきたいと思います。あと夜泣きから解放され救われたというですね、とかですね、あと漫画まで連載が終わったんですけど、今度新しくですね、海を越えてっていう題で、勝海舟家とホイットニーの家の人々っていうですね、のが始まるということですので、まどかまがさんが、書いてますけども、ぜひ見ていただきたいと思います。あと月刊誌が出てますので、2月で、ですね、見ていただきたいと思います。それではですね、あとですね、東京の方ではビデオをちょっと見られたということなんですが、明日ですね、ホロコースト記念日ということなんですね、1月27日ですね。で今、その前に ECI ですね、イスラエルにおけるこのヨーロッパ連合の方々、ECI の方々が毎年いろんなキャンペーンをして、ユダヤ人の方々に対する迫害の状況って、今の迫害の状況とかもですね、こう出したり、また、ホロコーストの時の状況っていうのをですね、こう公にこう、世界に向かって発信、 YouTube の下で発信してるそうなんですけど、そのビデオとかもあるそうなんですが、ユダヤ人の方々のためにもですね、さらにお祈りをしていきたいというふうに思います。世界的にはすごくユダヤ人に対するこう迫害、また反発っていうのはですね、強くなってきているということと言いますので、取りなしをですね、していきたいと思います。しかしその中で神様の働きを進めていかれるということをですね、覚えていきたいと思います。一言はユダヤ人の方々のために、世話のためにお祈りしたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。明日ホロコースト記念日ということですけども、主が、特にヨーロッパを中心にこうユダヤ人の方々の非常に困難、迫害が許されましたが、そして今もまたこの終わりの時代に向かって聖書に書かれているように、イスラエルの方々に対する、この迫害というのが始まり始めていますが、その中で神様、イスラエルの方々、またユダヤ人の方々を守ってくださり、また、本当に救いに至っていくことができるように、救い主のイエス・キリストであるということをこの中で本当に知っていくことができるように、 さらに主が導いてくださることをお願いいたします。また石愛やその、うん、イスラムのために働いている方々一人一人の上にも、また、特別な守りと見ておいてくださることをお願いいたします。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。ではまた続いてですね、お祈りしていただきたいと思います。で今日はですね、御言葉続きをですね見ていきたいと思うんですけれども、今まだ福音書の公開をしておりますけど、今日は16章のところですね。ちょっと戻っていただいて16章の21節から、今日はですね見ていただいています、読んでいただいています。そこからですね見ていきたいと思います。マタイの福音書16章の21節ですね。その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って長老祭司長立法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、そして3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。21節でその時からとあります。でイエス様はこのご自分が十字架で苦しみを受け、そして復活するっていうことをですね、何度も弟子たちに語っていかれているんですけども、でも最初は語らなかったんですね。でこの時から語り始めたんですね。で、いわゆるイエス様の、宣教の働きっていうのはガリラヤ地方から今度これからエルサレムにですね向かっていくわけなんです。ですから本性に入っていくっていうんでしょうか、新しい本格的な働きの中に入っていこうと、中心的な働きの中に入っていこうとしているわけなんですね。でそれを今弟子たちに示し始めていかれたんですね、前もって。でその時に22節にするとペトロはイエスと引き寄せて勇み始めた。主よ、神の御恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずはありません。でペトロはですね、こうイエス様を自分のように方に引き寄せたんですね。イエス様の方に行くんじゃなくて、イエス様を自分の方にこう引き寄せてですね、そしてそんなバカなことを言ってはいけませんとですね、そんなことがあなたに起こるはずがありません。で16節で あなたは生ける神の御子キリストですとペテロがイエス様に答えてですね、あなたは私を誰だと言いますかと言われた時に素晴らしい答えをしたんですけれども、でけれどもそのペテロが思っていたメシアっていう救い主というのはですね、ペテロが思っていたのと神様の計画とは違っていたわけなんですね。で、イスラエルをこの、政治的にもあらゆる面で救い出す、救い主としてですね、このペテロは、イエス様のことを期待していたのかもしれません。けれどもそしてイエス様をこう諌めてしまったんですね。しかし23節、しかしイエスは振り向いてペトロに言われた。サガエサタン、あなたは私の邪魔をするのだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。でここでイエス様はペトロが叱られました。で特にこうサガエサタンと言っています。とても厳しい言葉ですね。で確かにここで十字架にかかるのを妨げようとしたペトロの行動言動っていうのはですね、実はこうサタンがそこに働いていたということをですね、見ることができます。いよいよイエス様が本格的な海に入ろうとするときに、サタンはこういろんな妨げをですねしてくるということなんですね。でつまりサタンに乗ってしまったっていうんですかね、そういうことなんですね。 でその原因は神のことを思わないで人のことを思っているっていうんですね、書いています。イエス様は言っています。で、ですからこの、それはですねすごく重要なことなんですね。でペテロはこの16節で あなたは生ける神の御子キリストですと言ってイエス様に褒められているわけなんですね。でもそのすぐ後でサガレサタンと言われているんですね。で皆さんイエス様に褒められてですね、その後すぐサガレサタンと言われてしまうっていうのはですね、どういうことかと思うんですけど、ペテロは私たちと同じように弱いですね、また愚かな一人の人間だっていうことなんですね。でもうさっきイエス様に褒められたと思ったらもうこれ大失敗って言うんですか、そういうことをしてしまうわけなんですね。なので18節ですね、で私もあなたに言います、あなたはペトロです、私はこの岩の上に私の教会を建てます、ハデスの門もそれには打ち勝てませんと言っています。でこの岩の上にって言ってるのはその、サガレ・サタンと言われてしまうようなペトロですね、頼りないペトロではなくてペトロのした告白ですね、 16節で、あなたは生ける神の御子キリストですと言われた、言ったそのペテロの告白のない教会を建てるということですね。神の言葉ですね、このその信念の上に教会を建てるんだということをですね、イエス様は言っているんです。で、まあ、皆さんなんでそんなこと言うのかって思われるかもしれませんけど、カトリックの方はここからですね、あのペテロに特別な権限があるとですね言って、そしてあの今、ローマ法王の方はペテロの継承者としてですね立っているわけなんです。でもプロテスタントはそうは考えてないんですね。これはペテロは一人のただの弱い人であって、素晴らしい告白をしたけれども、あの、大失敗をして、で神様が言ってるのはこのペテロにした告白の上に神様の教会を建てるんだっていうことをですね、プロテスタントは私たちは受け取っています。で、まあ、ちょっとそこがあの大きな違いなんですけども、そして神のことを思わないで人のことを思っているってイエス様は言われました。でこれはすごくあの私たちにとっても重要なことだなと思うんですね。で私たちもすぐですね、こう人のことを思い、自分の考えで歩んだり自分の計画を立てたりするんですが、しかし神のことを思う、神のことを大事とするっていうことはすごく重要であるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。で、まあ、あの私たちの礼拝は何度もパウロ牧師は証ししてるんですけど、今あのこうやってですね、オンタイム礼拝というのをですね今しています。で、あの見てくださっている方にですね、あ、今日はお誕生日の方がいるということで素晴らしいですね、あの感謝します。で、あのオンタイムですね、オンタイム礼拝同時中継のですね、今こう私たちもやらせていただいているんですが、それを始めなさいとこう神様から示されたんですけども、秋元牧師ですね。でそのいわゆるあのコンピューター会社であるアストンにですね、アストンの方々に言ったわけなんですけど、全員が全員ですね、それは無理ですと言ったわけなんですね。それはお金もないし機材もないしですね、技術もないし、お金とあの経済もないですね無理ですって言ったんですね。でも神様やれって言われたので、あのパウロ牧師を押して、いや、できるところからやってくださいとですね、あの、こっちは不可能ですって言ったんですけど、で確かに最初一人しか見れなかったんですけど、今あらゆる方々に向かってですね、オンタイム礼拝がなされています。でこれから数千数万数十万数百万ってなってきた時に、あのこのオンタイム礼拝ってのはすごく重要になってくるわけですね。あの今あの韓国のあの与党教会も70万人教会と言われてますけども、そのあそこの会場は3万入るわけなんですけど、1日 何度も礼拝してもこう70万人はうちに、あの平日も含めてですけど70万人はならないんですけど、そういうテレビですね、向こうはテレビを用いたりしてるわけですけど、いわゆるそういうのでこうカバーしながらこうあの牧会がされてるわけなんですけども、ですから何十万という人になった時に、インターネットですね、テレビが用いられていく、いやテレビが用いられていくっていうことをですね、いう時に神様なんでオンタイムって言ってるのかってだんだん分かってきたんですけど、でもその時最初は無理だって言ったんですけど、実際やってみたらこうできてきてるわけですね。すごい技が起こってきています。オンタイムに今あの礼拝者も起こされていますし、あのですね、この間あの結婚された方もありましたし、あのいろんな働きが起こっていますね。それでもう一つは児童養護施設ですね。これもあの神様が示された時に始めるって言われたら、みんながこう無理ですって言ったわけなんですけど、でも実際こうあの進み始めたら今こう今土地も与えられてですね、今900万あの建物のための経済の900万ぐらい集まっているということですけども、あのそういう技が起こってきているわけですね。であの私たちもそのなんか神様にはできるんですけど、何でもできるんですが、私たちはこう無理だと思ったりするわけです。 でもその神様のことを思う必要があるんですね。なぜなら神様には不可能がないからなんですね。でどんな十字架でもあっても、どんなあの困難になろうとですね、あの神様はあの助けてくださいますし、どんなことも追える力を神乗り越える力を神様が与えていってくださるんですね。で私たちはあの神様を見て歩む必要があります。でそして神様あの 神様の計画に目が開かれていくっていうことをですね、神様のことを思うときにですね、それが大きなポイントであるっていうことをですね、覚えていきたいと思って、私はすぐ人の方にこう人の考えとか人の方に思いが行ってしまうんですが、神のことを思うっていうことをですね、なしていきたいと思います。それから24節ですね。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についていきなさい。イエス様はここで弟子たちに言われています。で、他の聖書の箇所ではですね、群衆に言っているところもあるんですが、いずれにしてもこう誰でもと言っています。ですからどなたであっても私についていきたい、神様にイエス様についていきたいと思うなら自分を捨てと言っています。で、ここで一つ大事なことは思うならとありますけれども、ですからこう願うって言うんでしょうか、私もイエス様についていきたい、イエス様と共に歩みたいっていうふうに私たちが強く願うということがまずですね、重要なことであるということを覚えていただきたいと思います。で、その願うときに神様が私たちにそれを助けてくださいますし導いてくださるんですね。ですからまず私たちがイエス様に本当についていきたいという思いが自分たちの私たちの中にあるということが重要であるということなんですね。なので今ないのに無理にこう絞り出すというのではなくて、なかったら今そういう思いがありませんと神様に言って、私たちは本当に神様についていくことができるようにということを祈ったらいいと思うんですけども、神様にはそれが神様を導いてくださるんですね。 でも、ついていくときに、ついていき始めるときにこう自分を捨てないとですね、そして自分の重視が合わないとイエス様にはついていくことができなくなっていくということなんですね。なので私たちはその自分の考えとか自分の計画とか自分のものを捨てて神様に従っていくということをですね、成していく必要があります。で、それは捨てとかですね、こう自分を捨てとか自分の十字架を追いって書いてあります。これは不定過去って言いまして、ある時期にこう過去にある決断をしてですね、そういう決断をした捨てる自分の十字架を追うっていう、もう決断、明確な決断による体験のことを指すそうなんですね。ですから、そしてついてきなさいというのは現在形なので、ずっと一生継続するような歩みを語っているわけなんです。ですので ある時私たちは、そうだ、私はイエス様についていきたい、自分を捨て、そして自分の十字架を追うということを心に決めるということはすごく一つは重要であるということですね。もちろん私たちはそれは決めても自分の力でそれをすることはできないんですけれども、でもその決心をするっていうことはすごく願って、そして決心をするっていうことが重要であるっていうことを覚えていただきたいと思います。で、なんか自分を捨てるとか十字架を追うっていうことはなんか難しい、すごく大変なこと、確かに大変なことだと思うんですけど、でもまずどういうことかというと、よくファーロー氏が言われるんですけど、なんかお店、家族とですね、休みの日にどっか行くと、自分は和食を食べたいとですね、自分は和食を食べたいと、で子供たちはカレーライスを食べたいと、子供はちっちゃい頃ですね、でその時に自分は和食なんだけど子供たちはカレーで、両方は無理だからカレーの店に行くとですね、これは自分に死んだということなんで、なのでそれを神様に置き換えるってですね、私たちが自分のしたいこととか自分の願いとか自分の計画ってあるんですけど、それを置いて神様の方に従うっていうんですか。だから日々のちっちゃなこともありますね。いろんなこう、これをしたいんだけどっていうこととかいろんなことありますけど、でもそれを捧げたり神様に従ってこう行く、例えば時間なら時間ですね、神様に捧げるとか、この時間ちょっとまあ、テレビ見ていただけど、じゃあ祈ろうかなとかですね、例えばですけど、そのようにしてこう自分を捨てるってなんかすごく大きなことに聞こえますし、大きなことなんですけど、ただ日々の中で本当にこう選んでいく、選択していくことでもあるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。でもイエス様についていくために私たちはこう捨てないといけないっていうことなんですね。でも神様っていう方はですね、最初に私たちにこう捧げさせたり捨て出させたりするんですけど、それはですね、こう人と違うので不思議なんですけど、こうブーメランのようにこう戻ってくるんですね。 今のサックスですね、プロで活躍をしていますけど、前田沙羅ちゃんってですね、若い姉妹はですね、東京に前田牧師の娘さんですけどおられますけど、皆さんの子供で気になったと思うんですが、彼女はですね、もう10代で、本当に若いうちからもうずっとサックスやってて、であるそのプロの方に見出されてですね、そしてその方からも迷惑をかけられて、それを教えていただいたり、いろんなコンサートに出るようになっていったんですね。でも毎回日曜日とかにやっぱりコンサートなのであるわけなんです。でその時にでも彼女は第一礼拝に出てからですね、行っていたわけなんですね。コンサート仕事って言いますか、コンサートなんですね。でもだんだんその回数とか増えてきたり、いろんな名古屋とか遠くへ行くようになってきたりするときに、その上の人から言われたわけなんですね。まだやる気があるのかとかですね。でそんな中途半端しないで、ちゃんと仕事は仕事としてですね、きちっとやらなきゃダメだっていうですね、どっちかは選べって言われたそうなんですね。そしたら彼女はですね、一も二もなくですね、この礼拝の方を選んだんですね。じゃあ私やめます、礼拝の方を選びますって言って、彼女は礼拝の方を選んでしまったんですね。その時でも第一礼拝で一番最初の礼拝だけ出て仕事に行ってたんですけども、で選んじゃったんですね。で結局その結果、せっかくそのプロの道とかですね、そういう方に教えてもらえるというその道が閉ざされてしまって、人間的には損に見えたんですけども、でもその後ですね、その後、アメリカにチームが行った時にロン・ブラウンさんですね、世界的なサックスの奏者の方にですね、が来てくださって、でアメリカチームでサラちゃんと一緒に共演してですね、そしてそこからまたスカイプでも教えていただけるようになってですね、今に至っているわけなんですけども、でまたこれからさらにいろんなことが起こってくると思うんですが、一つはあそこでですね、選択があったと思うんですが、神様の方を選んだんですね。でその時に人の目にはですね、それがどうしたっていうことなのかもしれませんけれども、神様の目には大きかったんだと思うんですね。そして今その後このロンブランさんとの関わりとか、もっともっといろんなことが開かれてくると思うんですけど、来ているわけですね。で私たち神様に捧げるときに、捨てるときに、それは受けるものであるって、人間と違って神様の前で私たちより高いので、逆にブーメランで帰ってくるんだということをですね、良くなって帰ってくるということをですね、覚えていただきたいと思います。で、イエス様は神様に従うということ、なんか個性もなくなるんじゃないかとかですね、自分の主体性というのはなくなるんじゃないかとかですね、確かに自分の何て言いますか、自我とか自分のもう置くので、捨てるってことになるんですが、しかしそれはイエス様が私たちのうちに住んでくださるようになるということをですね、意味しているわけなんですね。ちょっと一箇所ガラテヤ書を開いていただきたいと思います。ガラテヤの2章ですね。コリントの次ですね、ガラテヤの2章20節ですね、3番の方は365ページですね、366ページですね、お読みします。ガラテヤの2章の20節、私はキリストと共に十字架につけられました、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身を捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです、とあります。で私たちはパウロはこのように告白しているんですが、イエス様と共にも十字架につけられてしまって、もう今私は自分が生きているんじゃなくて、キリストが私のうちに生きておられるんだっていうふうに言っています。でなので私たちがもう私たちみんなそうなんですけども、その実質が表されるというのは、一つ神様に私たちに従い始めるときに、キリストが私たちのうちに住んでおられるということが明確にそこで現れてくるということをですね、 思いが分かるわけなんですね。なのでみんなそうなんですね。もう私たちはすでに十字架で死んで、そしてイエス様によって、もう私が今生きているんじゃなくて、キリストが私のうちに生きているわけなんですね。でもその実質が表されるのは、確かに主に従っていく歩みの中で起こってくるということをですね、覚えていきたいと思います。ちょっと戻りますけれども、マタイの福音書ですね、戻っていただいて16章ですね。とそして、25節、命を救おうと思うのはそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのですと言います。で、自分で命を救おうとする者ですね、それはそれを失うけれども、私のため、神様のために命を失うものはそれを見出す、それを受けるっていうことを言っているわけですね。ですから例えばこれはもうこのイエス様が語られたこの後にこのローマの迫害っていうのが始まってくるんですが、実際に信仰を取るか、それとも命を、信仰を取るか命を捨てるか、どっちかしかないというですね、選択が迫害の時にはですね起こってくるわけです。ですね、でその時に命を救おうと思うものはそれを失うと言ってるんですね。ですから、自分の命を助けようとして信仰しているものは、その最も永遠に価値のあるもの、また最も素晴らしいものを失っていってしまうということをですね、ここで言ってるんです。で、私たちにとってイエス様を信じているということは、ある意味死をもたらすものであるということをですね、覚えていただきたいと思います。失敗したとか思っちゃう方もいるかもしれませんけれども、例えばその、今殉教聖会がですね、毎年持たれてるんですけど、これは26世紀の歩みにですね、宣教のスピリットとか、それから信仰の歩みということを私たちが学んで、それを本当に祝福を受けるっていうこともあるんですが、私たち自体がですね、今観覧時代にですね入ろうとしています。で、観覧時代に入るってことはすごい大変なことであってですね、いわゆる迫害殉教が起こってくるですね、そういう中に私たちはこれからそういう時代の中に入ろうとしているんですね。だから神様は殉教のことを伝えて、私たちを今26世紀のことを伝えて、なんか導いておられるのは、実はただ歴史の勉強してるんじゃなくて、これから私たちが同じような、いやもっとすごい時代に入ろうとしているので、神様が私たちに備えを与えておられるということをですね、覚えていただきたいと思います。で、その時に、でも私たちが主の側につく時に、それは永遠のものを受けていくということをですね、覚えていただきたいと思います。私たちもここに観覧所に入っていく、そんなような神は神様が導いておられるんだということをですね、覚えていただきたいと思います。もちろんです、私たちに主に従っていく力はないんですね。でも祈ることができますし、神様に頼るときに神様どんなことでも超えさせてくださいますので、観覧所への備えということをですねしています。で、最初に申しましたけど、神様についていきたいと願うなら、思うならって書いてあります。で、私たちがそう願うっていうことが重要であって、願うものに助けてくださるので、その観覧時代であっても神様の信仰を全うする力を神様は私たちに与えてくださるということをですね、覚えていただきたいと思います。そしてですね、26節、人はたとえ前世から手に入れても誠の命を損じたら何の得もありましょう、その命を買い戻すには人は一体何を差し出せばよいのでしょう。たとえ前世から手に入れても誠の命を損じたら、永遠の命を失ったら何のために何になるだろうっていうふうにですね、その命を買い戻すのに一体何を差し出せばいいのだろうっていうですね、イエス様は言っています。で、今までですね、アレクサンドロス大王とかですね、アレクサンダー大王とかナポレオンとかヒトラーとかですね、世界制覇を目指した人っていうのは世界にもいるわけですけど、でも皆虚しい死っていうのをですね、迎えているわけですね。 で、永遠のものに価値があるっていうことをですね、はっきりと覚えていきたいと思います。で、私たちはその永遠のものを受けているので、それをお伝え、今度他の人にですね、お伝えする必要があるということをですね、覚えていただきたいと思います。で、ですから何か私たちはこう、神様は祝福してくださるんですけど、神のものを選択する必要があるんですね。だから何かこう選択の岐路に立つときに、これは神様の御心だろうかどっちだろうかってこう考えて祈ってですね、そして神様の御心の方を取るときに、私たちは勝利を得るっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。こっちの方が得だろうとかですね、こっちの方がうまくいくだろうとかですね、こっちの方が私に合ってるとかですね、そういうので選ぶんじゃなくて、その岐路に立ったときに、こちらが御心だっていう、神の御心の方が私たちが取るときに私たちは勝つんですね。勝利を得るっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。さっきサラちゃんのお話ししましたけども、本当に神様は私たちに勝利を与えるためにこの導いておられるっていうことを覚えていきたいと思います。そして27節、人の子は父の栄光を見て御使いたちの共にやがて来ようとしているのです。その時には各々その行いに応じて報いをします。で、皆さんが児童養護施設を建てたり、個人を私たちも助けたりしてますけども、皆さんがしてきた、こう神様のためにしてきたことっていうのは、これから終わりの時に報いを受けるっていうことですね、はっきりと述べられています。ですから皆さんですね、私たちの最終地点はこの地上ではなくて永遠であるっていうことですね。で、永遠で永遠でやっぱ素晴らしい家にいた方がいいですね。なんか天に帰ったら犬小屋みたいなとかですね、そんなんじゃなくて、ですね、素晴らしい神様の報いをですね、受けた方がいいなと思います。で、それが神様が用意しておられるんですね。で、28節、誠にあなた方につきます、ここに立っている人々の中には、人の子が御国と共に来るのを見るまでは、決して死を味わわない人々もいます。ちょっとここは難しいことを表現なんですけど、ここに立っている人々の中には、人の子が御国と共に来るのを見るまではとあります。でも、イエス様はまだ再臨してないのに、まだそこまで生きている弟子たちとかですね、そんな人は いないじゃないかと思うわけです。でも、ここは教会のスタートですね。聖霊が下って、そして教会がスタートしたことを言っているということなんですね。ですから、このペンテコストの時に教会がスタートしたんですけど、その時まで死を味わわない者がいるということをイエス様が言っているということなんですね。ですから、27節はもっと先のことを言っているんですけど、28節はこうもっと身近なことっていうか、違うことを言っているっていうことなんですね。ですから、ちょっと時間的にこう違うことを言っているんですけども、そのことを言って、イエス様はこう語っておられます。で、主は前もって私たちにいろんなことを語ってこられるんですね。で、その時に、そうだ、こう神様に従っていく時に、自分は本当に守られるし、主は勝利を取るっていうことですね、どこかで私たちがこう、信仰で受け取って、それその神の道に歩んでいく時に、神様は勝利を表されるということをですね、覚えていきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、この時はありがとうございます。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてください。そのあなたについていくことができますように、私たち一人一人を助け導いてください。この時を感謝します。癒しのためにお祈りしたいと思います。悪いところがある方はその部分に手を置いてお祈りください。また取り出している方は共にお祈りください。また、罪があるとそのためにお祈りしますので、短く悔い改めの時をお待ちしましょう。お祈りします。愛する天のお父様、今私たち一人一人に触れてくださることをありがとうございます。イエス・キリストの名によって病の病の事故を縛る。イエス・キリストの名によって人々の体と精神に命じる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。神の言葉をしっかりと受けていきなさいと称されます。こう内臓のためにします。イエス・キリストのその方との内臓の働きを正常な状態に戻る。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。立ち返す晴れ女さんいたします。 たします。仰ぎ声願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今今一度私たち一同とともに常しえまでありますように。アメン。それください。